Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free. TBS ポッドキャスト。
知る、分かる、動かす。荻上チキセッション。
銃乱射テロ事件が5期目に入るプーチン政権に与える影響とは。ロシアの首都モスクワ郊外のコンサートホールで22日に起きた銃乱射テロ事件で39人の死亡が確認され、実行犯とされる4人を含む8人が逮捕されています。事件についてはイラン東部やアフガニスタンに拠点を置く過激派組織 IS の系列組織が犯行声明を発表。一方でプーチン大統領は事件直後から背後にウクライナが関与していると根拠なく主張し、25日に初めてイスラム過激派によって実行されたと明言しました。しかしその際もウクライナや西側諸国の関与の可能性もほのめかすなど、ウクライナ侵攻を激化させる口実にする懸念も持たれています。今夜は今回のテロ事件の背景にあったものが何なのか、そして5期目に入ろうとするプーチン政権に与えた影響や今後のウクライナ侵攻の行方などについて考えます。では今夜のゲストをご紹介いたします。スタジオにお招きしました、朝日新聞論説委員で元モスクワ支局長の小牧昭義さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。小牧さんは最近ロシアに、
そうですね、ちょうど15日から17日までの大統領選に合わせて、はい、まあ、支局の応援ということもあって現地に行ってきました。ただ今取材許可証というのはなかなか出ないので直接的な取材行為はしちゃいけないということなんですけども、はい、現地の雰囲気を見たり、あと友達と会ったり、非常に僕にとっては有益でした。
はい、何か雰囲気の変化などは感じましたか？
ですね、多くの人たちがまあ、かなりいつまでも終わらないこの戦争というものに、まあ、疲弊しているというか、いつ終わるんだろうか、終わり見えないねということで、うんざりしているような空気というのは感じました。一方でただそのウクライナの人たちの一人一人の怒りというか、そういうものに対する理解はなくて、ゼレンスキー大統領に言われて戦っているんだろうという理解をしている人が多くて、なかなかその侵略されている側のですね、あるいはその家族が戦いに行ったりとか友達を失ったりとか、そういうところにまで思いを寄せている人っていうのはなかなか少ないんじゃないかなという率直な感想を受けました。
なるほど。ちなみに今ロシアに入るときは入国の際、はい、やっぱり取材というのは以前より制限されてるんですか？
ですね、いろんなこう取材の外務省からの許可が必要なんですね。
ロシア
でですね、うん、それで基本的には外務省から の取材者記者証というのを発行してもらって取材するということなんですけども、うん、で私たちの新聞でも現地の特派員はそういうのをもらうんですけれども、はい、以前だったらその外部から外から応援に来る記者なんかも申請すればすぐ出たんですけども、今日本をはじめとするロシアに対して制裁している国、いわゆるロシアが非友好国として指定している国から来るものについてはそういうものは出ないと、非常に出にくいという状況ですよね、今ね。
そうですね、はい、また今研究者や政治家などロシアに入国拒否されている方も変わらずいらっしゃいますよね。
そうですね、それはロシア側が一方的に発表したリストがあって、多くの政治家、マスコミ関係者、学者の方が対象になってます、
はい、ロシアに一度も行ったことのない方も含めて入国拒否されたりするので、
そうですね、かなりこう恣意的なリストで、例えばメディアなんかでは非常にこう社長であったり編集局長であったりそういう幹部が指定されていて、その多くはロシアに行ったこともない人も含まれているということですね。
ある種の まあ、見せしめとしてもよくわからないけれども、しかし断固拒否という姿勢は見せているということですか。
そうですね。そして、まあ、まあ、日本の大使館が多分リスト原案を作ると思うんですけども、まあ、仕事をしているということをやはりモスクワに見せなきゃいけないということも透けて見えるリストでしたね。
なるほど。日本にあるロシア大使館が、はい、まあ、なんか作った。
そうですね。
それそのまま、はい、ハンコつかれたっていう、
は
い
は
い、
本国の外務省がこれは明らかにこう、外務省が気に入らない記者を付け加えたなっていう人もいるんですけれども、もともとの原案は日本側の大使館が作ってると思います。
なるほど。さて、そうした中で、まあ、見てきた風景の変化も後ほど少し伺うかもしれませんが、まずは IS によるモスクワでのテロです。まず改めて このテロ事件というのはどういったものだったのか教えてください。はい、
まあ、死者が139人ですか。非常に大きな惨劇で、普通にこう、まあ、平和的にコンサートを楽しみに来た一般市民が4人の武装勢力によって狙い撃ちされる、そして、まあ、火事も起きる。ロシアにおいては過去20年以上これほどの大きな規模のテロというのは少なくとも国内においては起きていなかった。非常に大きな衝撃が広がっている事件だと思いますね。
関連する動画、その事件の様子、逃げ惑う人々など、今回また SNS 上に多くの動画などもシェアされました。これいかがでしょうか。
はい、そうですね。そしてこの事件の残虐性自体はロシア まあ、国営メディア、有力メディアもこぞって報じてますので、国内非常に大きな衝撃が広がっていることは間違いない。で、特にロシアの場合には例えば2002年にモスクワの劇場占拠事件、これもこれはもう立てこもりで、最終的には治安部隊が特殊なガスを使って人質の方がほとんど亡くなってしまうという事件もありましたし、2004年には南部のベスランで学校占拠テロ、これも子どもさんも含めて、数百人規模の死者が出てしまうと。そういうやはりそのテロに血塗られた時代の記憶がよみがえる、そういう意味で非常に社会不安が広がっていると言っていいと思いますね。
今回の IS によるテロ、当局の捜査の状況というのはいかがでしょうか。はい、
今紹介がニュースの部分で紹介があったように、まあ、4人の実行犯が逮捕されていると。で、その他の関与した人間、これは例えばその逃走に使った車の持ち主であったりとか、あるいは住居を提供していた人だったりとか、そういう、まあ、若干こう間接的に関与が疑われている人たちというのが、まあ、逮捕されていると。で、やはり問題はこの4人ということで、いずれもタジキスタンという中央アジアの国の出身者ということで、ただまあ逮捕される際に非常にこう激しい拷問を受けたということで、一人はまあ耳を切り取られたということであったり、まあ、電気を使ったこう拷問をしたりとか、でそれを捜査当局が画像に撮ってですね、映像に撮ってそれを SNS を通じて拡散するというですね、そういう状況ですよね。それで、まあ、やはりその国民のテロリストに対する憎しみをやはり煽るという、まあ、狙いというんでしょうかね、そういうものが伺えるという対応ぶりです。
一応確認ですけれども、例えば日本の憲法ですと拷問は憲法で禁じられており、はい、国際条約でも拷問や捕虜に対する尋問など、はい、それも禁じされていると思うんですけれども、はい、ロシアにおいての扱いはどうなんでしょうか。
憲法でも基本的にはそういう軸でどう書いてあったかというのは記憶にはっきりしないところあるんですけれども、基本的にはそういう立派な拷問禁じるとかですね、そういうような内容あったと思います。
ただし今回ある種の見せしめのようなところで行われているわけですね。プーチン大統領など政権のこのテロ事件に対する反応はどうでしょうか。
はい、基本的にはですね、最初はまあ、彼らはウクライナに逃げようとしていたと。でウクライナ側もその窓口を用意していたということで、背後にウクライナが、まあ、ロシア憎しということでテロの背後にいるというストーリーを最初に発表するわけですね。それは今も変わっていないですね。はい、で初めて25日ですか、これがイスラム過激派によるテロだということはようやく認めたんですけれども、イスラム国 IS によるものだということは一切認めないと。でしかもその背後に彼らにやらせた人間が誰であるかが問題だと。でウクライナは非常にこう繰り返し繰り返しロシアを攻撃してきたと、その鎖の輪の一つなのではないかということを言っているわけですね。で、欧米の支援も受けていたということで、明らかにこのテロを欧米あるいはウクライナの仕業ということ、そういうふうに世論を誘導して、そして、まあ、そちらの方に今最初に申し上げたような国民の動揺とか憎しみとか恐怖とか、そういう感情をそちらに向けようとしているというのが現状です。
それに対するロシア市民はその説明について納得はするんでしょうか。
そこは難しいところですね。もちろんその今までのいろんなそのウクライナ戦争をめぐるロシアが作り出す一方的な物語、これはかなり浸透しているし、特にその各地の世論調査を見ると高齢者ほどそういうものを信じる。例えばその先日亡くなってしまったナワリヌイさんについても、彼の巡る事件について自作自演である、つまり彼が毒殺されそうになったことを自作自演であるとか、あるいはその欧米の陰謀であるとか、そういうストーリーを信じる人っていうのは高齢者に多くて若い人ほど信じないんですね。でそれはやはりそのネットを通じたいろんな情報に接するということもあると思うんですけども、今回はの事件に対してのそういう調査ってのはまだ発表されてませんけれども、同じような傾向はあるんだろうなと思います。
それだけロシアの無謬性というのを信じたいという人がそれなり
に、そうですね、それは多いと思いますし、あと、まあ、仮にこれが、まあ、イスラム過激派によるテロだというふうに解釈している人であっても、先ほど申し上げたような90年代の終わりから2000年代初めにかけてのそういうテロをプーチン大統領が抑え込んだと、そういう強い手段が必要だという方向に考えはいく可能性はあると思いますね。
なるほど。やっぱり強権的な政権が必要なんだ。
そうですね。
理由はどうあれ必要なんだ。
はい。あと、まあ、欧米がそういうそのロシアを、まあ、敗北させようとしている、解体させようとしているというストーリー自体もかなり浸透していると思いますね。
他方で今回アメリカが事前にロシア側にこの IS のテロの可能性を伝えていたということですが、はい、この経緯はいかがでしょうか。
そうですね、それについては3月初めにそういう話があって、ところがプーチン大統領は治安機関の幹部との会合で、西側が最近盛んにロシアにおけるテロの脅威ということを言ってるけれども、これはロシア社会をびっくり脅かして、そしてロシア社会を不安定化させようとする試みであると、で皆さんそのことはよくご存知なはずだと言って、まあ、基本的には跳ねつける姿勢を示してしまったわけですね。
なるほど。
で、まあ、一旦そういうことを言ってしまうと、基本的にそのロシアの権力構造から言って、その治安機関の人たちも今起きていることはまさにそうですけども、そのストーリーに沿った解釈しか許されないという状況に今なっていると思いますよね。
なるほど。プーチンの判断の誤りだということにしてしまってはならぬということで、
そうですね、
その情報を跳ねのけ続けているわけですか。
はい、そうですね。したがってこれはあくまでその欧米が、これかなりありえない話ですけれども、 IS と、まあ、背後からそそのかせて、そして、まあ、アメリカのロシアをこう不安定化させようとしているという大きな構図を国民に、まあ説得しようとしている、押し付けようとしているということですね。
IS がアメリカの手先になるっていうストーリーまで、
そうですね。ですから、まあ、IS とは言わないわけですよね。イスラム過激派ということで、で IS が犯行声明を出したとか、IS の犯行の可能性っていうことはロシアの主要メディア一言も言わないですし、むしろその政権の幹部なんかはこれが IS だと本当にアメリカは思ってるのかと、そろそろ認めた方がいいんじゃないかみたいなことを言って IS 説を一生懸命否定していると。でそういう中でプーチン大統領はついにイスラム過激派の犯行ではあるということまでは認めたと、だけど IS とは認めていないという状況ですね。
なると IS が声明文を出している現状については特に触れないということ、はい、
そうですね、ほとんど触れてるの見たことないですね。僕の見てるそのいわゆる第一チャンネルという非常に影響力のある国営政府系メディアのテレビ の夜の大きなニュースでは多分言ってないと思いますね。
これロシア側はこれアメリカから情報を得るまで独自に情報をつかむということができていなかったということもないですか。
いや多分ですね、できているんだろうと思うんですね。というのも、そのロシアというのは80年代のアフガニスタン戦争もそうですし、ソ連崩壊後のチェチェンでの戦争もそうですし、いわゆるそういうそのイスラム教徒の多い地域でたくさんの戦闘行為もしてきたし、そこに傀儡国家を作ったりという政治工作もしてきたと。でアフガニスタンではそのソ連と戦う、まあ、ムジャヒディンという聖戦士たちとも戦ったということで、彼らのについては非常に深くて広い知見を持ってるんですね、経験も持ってる。で専門家もいっぱいいるということで、決してそういうところの情報が弱いということはないと思うんですね。ただ問題はやはりその何か起きたときにそれを正しく解釈する解釈している人がいたとしても、公式的なストーリーとしては、まあ、欧米のせいにせざるを得ないと。でプーチン大統領がまして言ってしまうと、そういう解釈以外 口にするのははばかられるという状況だと思いますね。
なるほど。どれだけ優秀な諜報機関や、あるいはその軍事組織などがあったとしても、それを運用する側というものが適切でなければ、
そうですね。そしてトップがそういう姿勢だと、そのストーリーにかなうような話しか上げなくなってしまうという弊害もあると思いますね。
なるほど。そもそも今回ロシアが IS に狙われた理由というのはいかがでしょうか。
はい、IS は非常にこうかなり長い経緯があるんですけども、IS はロシアを敵視してきていて、ロシアに対する事件も非常に繰り返し起こしていると。で、例えばその2015年にエジプトからですね、サンクトペテルブルクに飛ぶ飛行機がシナイ半島の上空で爆発して、墜落して200人以上の方が亡くなるという事件があったんですけど、これも IS が、犯行声明を出していると。で、最近も2017年にハバロフスクの FSB、 つまり KGB の後継組織ですけれども、はい、そこ のハバロフスクの事務所が襲われて、3人が死んだとか、あるいは2018年にこれはダゲスタンという、やはりイスラム教徒が多い地域でロシア正教会が襲撃されて5人が亡くなったりとか、この辺もIS が犯行声明を出しているということで、実はこう一貫してロシアというのは標的になってきているということですね。これはやはりそのシリアでIS 殲滅 の大きなこう空爆をしたりとか、これはアサド政権を支えるために反政権派を叩く一環としてやってるわけですけども、そういうことがあったりとか、あるいはタリバンをですね、アフガニスタンで、タリバン、ロシアで一応テロリスト指定はされてるんですけども、事実上タリバンを支援するような形で、アフガニスタンに関わっているということで、タリバンと対立している IS からは敵認定されるというようなことで、いろんな経緯があって、非常にこう一貫していろんな攻撃の標的になってきたという経緯はあると思います。
そして今回タジキスタン出身のメンバーというのがその IS にリクルーティングされて、関与しているというふうに疑われているわけですね。ではこの IS の系列組織、これについてさらに詳しく伺っていきたいと思います。
はい、
日本エネルギー経済研究所中東研究センター主任研究員の渡辺俊さんにお電話で伺います。
はい、
渡辺さん、こんばんは。
こんばんは、渡辺です。
お願いいたします。
よろしくお願いいたします。渡辺さん、
さてまずこの IS なんですが、一時期 IS 掃討作戦などいろいろな作戦が世界中で行われたりしましたが、今なおロシア近辺には IS 存在し続けているんでしょうか。
そうですね、今お話しいただきましたように、全世界で IS の掃討を進んでいて、今かなりですね、例えば IS が、起こす事件の件数というのが減ってきていたりするんですけれども、
はい、
なかなかですね、その末端の方にと申しますか、世界中にこう IS というのはネットワークを持っていてですね、その支援者がいるという状況は続いておりますし、先ほどもお話ありました通り、やはりそのロシアは、敵という認定をずっと IS がやっていることもありまして、そういった中でですね、やはりこうロシアというのはの中にもですね、いまだに、IS の、構成員がいるというのが現状だと考えています。
IS のテロというのは、例えばアメリカやヨーロッパをなぜ敵視するのか、これはしばしば説明が繰り返されてきましたが、駒木さんも今説明してくださいましたけど、どうしてロシアに対して IS は敵対視するのか、渡辺さん改めていかがでしょうか。
そうですね、先ほど駒木さんからお話あったようにですね、ロシアとこうイスラム世界の歴史的な関係というのは、非常に大きなところだと思いますし、あとはそのやはり IS の目からするとですね、そのロシアというのはアメリカですとかヨーロッパ、同じその西側のキリスト教世界の国であって、それがこうイスラム世界をこう攻めてきているんだというようなですね、考え方を持っていて、実はアメリカとかをこう十字軍という呼び方を IS はするんですけども、ロシアに対しても同じような呼び方をしていたりですね、そういった状況があると言えますね。
今回IS の系列組織の中でも犯行声明を出したのは IS ホラサン州という名乗るグループです。これはどういった特徴を持つ組織なんでしょうか。
はい、IS ホラサン州という組織はもともとパキスタンのですね、ところから出てきた、勢力なんですけれども、基本的にはパキスタンと、アフガニスタンですね、特にアフガニスタンを中心に、活動している組織です。先ほどお話ありました通り、タリバンですね、現在アフガニスタンを支配するタリバンとは非常に激しい敵対関係にあるんですけれども、近年ですね、タリバンが政権を取ってから だいぶアフガニスタンでの、まあ、国内での掃討作戦が進んで IS のテロ減ってきてはいるんですけれども、うん、ただですね IS すみません IS ホラー三種の側はですね一方でそのアフガニスタンを超えて海外にあの勢力を伸ばすと申しますかあのリクルーティングを進めたりというのが進んでいるのが実はここ1年の状況としてあってですね、はい、先ほど話に出てきた例えばタジキスタンの人々というのも一つそのあのリクルーティングのターゲットになっているというのが現状です。
うん、これどうしてあのタジキスタンというその国に住む方々というものがリクルートの対象になりやすいんでしょうか。
一つとしてはですね、まあ、そもそもアフガニスタンの中にも、まあ、タジク人と呼ばれる人たちがいるというのもあって非常にこの文化的にですね、まあ、近くなりやすいと。またあの、はい、まあ、イスラム教徒であるというところも共通であると思いますし、うん、あとはですね、まあ、タジキスタン非常にこう経済状況が厳しかったりですとか、あとはあのまあロシアと同じようにですね、非常に強権的な支配があるというところで非常にその国内に人々の不満が溜まりやすい状態があると。でそこにこう付け込みやすいというのはですね、一つ大きなあの要因だと言えると思います。
うん、なるほど。今回ホラサン州が起こした事件、この声明文の中身の信憑性はいかがでしょうか。
はい、ですね、実は厳密に言うとあの IS のホラサン州自体はまだ声明は出していなくて、はい、IS のまあ本体としてですね、あの声明を出していて、あのまあホラー三種をやったんだろうというふうに言われてはいるんですが、
うん、
と言いつつですね、まあ、少なくともその IS の声明というのは非常にあの信憑性が高いと私自身は思っています。というのもですね、あの場合によっては大きなテロ事件が起きてから声明文が出るまで時間がかかったりすることもあるんですけれども、
はい、
今回非常に早いあの段階で声明文が出たということ、またですね、あのまあ、声明の後に実は、まあ、ビデオ映像を IS が公開していて、
うん、
まあ、非常にこう目を覆いたくなるような映像ではあるんですが、あのその中のですね、映像に出てくる、まあ、犯人ですね、着ている服というのがあのロシアの側でこう逮捕したあの容疑者の服とまあ一致するというような、まあ、調査結果出ていますので、そのあたりこう合わせて考えると、まあ、IS がやったというのはほぼ確実と言えると思います。
なるほど。ではこのタイミング、この場所というものを狙ったその背景や動機などはどういうふうに見ますか。
はい、このあたりはですね、まあ、先ほどからお話ありますように、まあ、ロシアをまあずっと敵視してきたということが、まあ、あのなんというか意図としては大きいかなと思うんですけれども、
はい、
あのそれとやはりテロが成功するためにはその起こす意図と、あとはまあ実行する能力というか、うん、実行できる状況というところが重なって起きるんだと思うんですが、その後半の方ですね、状況の方としてやはりそのウクライナへの侵攻というところで、こうロシアの国内がですね、例えばあのまあウクライナからの工作に備えるですとか、あとはロシア国内のまあ反体制派をまあ抑えるといったところに、こうロシアの治安当局がどうしてもこう力を割かれていて、そこにこうテロを許す隙があったと。それがですね、あの、まあ、今回の攻撃につながったんじゃないかなと私は考えています。
なるほど。あの非常にこう警戒心をいろんなところにこう張り巡らせているがゆえに、ある意味ではその IS テロなどについて逆に手薄になった要素があるわけですか。
はい、私自身ですね、あのそのようなものかなというふうに考えています。
そしてその意図、状況、あのその双方に関わりそうなものはやはり大統領選挙の直後というタイミングですが、こちらはいかがでしょうか。
そうですね、私自身はあまりその大統領選挙は関係はないのかなと考えています。というのもですね、はい、あのまあ、犯行声明を見ていてもですね、特にその大統領選挙ですとか、あのプーチン大統領というところには触れていなくてですね、
うん、
まあ、単純にその彼らにとって敵である、あの不信仰者であるキリスト教徒の、まあ、集まりを攻撃したですとか、まあ、彼らの楽器を使った音楽をですね、まあ、あの不要なものと考えますので、まあ、そういった、はい、あのコンサートを狙うですとか、そういったあたりを見ているとですね、まあ、単純にそのやれる状況があってテロをあのそれでまあ実行したというのがメインであって、あの、まあ、プーチン大統領の選挙とはあまり関係がないのかなというのを、ちょっとこのイスラム組織の方を見ている側からだという印象を受けています。
うん、これ IS というテロ組織から見た場合、今回のテロというのは成功扱いされるものなんでしょうか。
そうですね、いや今回のテロはあの成功扱いになるんだと思います。あの先ほどお話ありました通り、非常に多くの、まあ、犠牲者が出た事件でありますし、 あとは実は最近IS のテロというのはですね、アフリカですとか、アフガニスタンといったある種そのヨーロッパとか中東とは遠い地域で、一般的にその治安が不安定な地域で多かったわけなんですけれども、今回のロシアでの事件ということで、一般にはある程度その安定しているテロが起こりにくいと思われているような、そういったところでテロを起こしたということでですね、その IS が今でも非常にこう高いテロの能力を持っているんだぞということをですね、あのテロに興味がある人たちといいますか、テロを支援するような人とか潜在的な、リクルートされるような人に訴えかける力ありますので、そういった意味でこう IS にとっては成功ということになるんだと思います。
なるほど。テロはその恐怖を通じて相手を支配するだけではなく、リクルートする人員を増やす、あるいは寄付を増やすなどの狙いもあるわけですが、そうしたものをこう刺激するような、そうした効果というのも出てきそうでしょうか。
そうですね、まさにそういった効果がですね、懸念されるところかなというふうに思っておりまして、それはおそらくロシアに限る話ではなくてですね、IS 自体、先ほど申し上げました通り、単にこの実施部の話ではなくて、IS 本体としてですね、犯行声明を出しているということで、IS からすると全世界に彼らがその成功したと、仮括弧付きですけれども、を訴えているというふうに考えられると思います。
ただこれはロシア情勢の問題ではなく、世界情勢の話として、各国である種テロ行動が再活性化される、そうしたような危険性というのはいかがでしょうか。
はい、それは十分にあるかなというふうに考えておりますし、それは裏腹に考えて申し上げますと、やはりこの IS のテロというのは国境を越えて起こってしまうものですので、一国一国が気をつけるのはもちろんなんですけれども、やはりその国家を越えた連携というのが、これまで以上に必要となってくるかなというふうに感じています。
わかりました。渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本エネルギー経済研究所中東研究センター主任研究員の渡辺俊さんにお話を伺いました。この後も引き続き小牧昭義さんとこのプーチン政権の今後について考えていきたいと思います。
発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。今夜の特集は、銃乱射テロ事件が5期目に入るプーチン政権に与える影響とは。スタジオに朝日新聞論説委員で元モスクワ支局長の小牧昭義さんを迎えしています。小牧さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さて、先ほどロシア国内で行われた IS によるテロ、こちらについて、渡辺さんにレポートをしていただきました。はい、小牧さん、日本に帰ってきたのがこのテロが起きる直前、
直後ですね。
直後、
はい、日本に帰ってきたのはもうテロが起きる直後で、モスクワを出てトランジットの時に、ニュースが飛び込んできたということですね。
なるほど。その際、当然ながら飛行機の航空は問題なくフライトはできていたとは思うんですけれども、
そうですね、仮にこうテロが起きた後ですと、やはり出国の時に、かなり厳しい、出国検査になったりということはあったんだろうと思います。
国外脱出を制御したりとか、ね、新たなテロを防ぐとかですよね。はい、IS についてのその確認ですけれども、 IS はもともと本体はある一方で、ある種フランチャイズ的に各地域などでその実行組織というものを作って、でそれぞれがいろいろな行動を行う、しかしながら独自 その国家間というものを構想するという点で一致している。でその IS には本当に世界各国からリクルートされたり、自ら志願した人たちがやってきて訓練を受け、そしていろんなところでテロを展開するのみならず、ホームグローンであるとか、そうした仕方で一人でもそれにシンパシーを抱いて行動すれば、またそれも IS の世界観の一環となる。候補者リスクが今回また再拡大しているという指摘、いかがでしょうか。
そうですね、そうだと思います。で実際にそのタジキスタンでいうとですね、2015年に非常に大きな事件があって、はい、タジキスタンの国内治安を担当する、内務省管轄のですね、治安警察の司令官が IS に入ってしまったんですね、いきなり。これは行方不明になって1ヶ月ぐらいした後に突然動画で出てきて、はい、私は IS に、この時シリアにいたようなんですけれども、はい、入ったと。でタジキスタンにおいてはイスラム教徒は差別されている、弾圧されている。で自分はタジキスタンのために死ぬ用意はないけれども、 IS のためであれば死ぬ用意があると。でその時に10人ぐらい行動を共にしていたと言われていて、もともとそういうその タジキスタンをはじめとする、まあ、タジキスタン一番貧しいのでロシアに非常に出稼ぎに多く出ている。そこで、まあ、あの貧困あるいは差別といった問題に直面する、あるいは侵攻をないがしろにされるということで、やはりそういう時に過激思想にこう引き寄せられやすいという背景はあるんですね。でこれまでも今言ったように、あの実際にこうそういうかなり国内でも責任のある立場の人たちが IS に行っていると。で、まあ、今回と直接の関係は分からないんですけれども、そういうそのリクルートの一つのこう、まあ、軸というか、あのそういうところからいろんなあの関係者がこう引き寄せられていくという構図というのはあったんだろうと思うんですね。そしてその、うん、今言ったような貧困差別社会的な問題というのは、あの中央アジアのあるいは侵攻に対する非常にいい弾圧とかですね、そういうのはあの非常にこう普遍的な問題なので、あのそういう IS に入ってしまうという人たちが続く構図というのは引き続きロシアあるいは中央アジアという国々にはあるんだろうと思います。
うん、そうやってその司令官クラスの人が IS に行く際なども、やはりそのある種のお土産として、例えば情報であるとかノウハウであるとか、まあ、部下であるとか、いろんなものを伴うというケースもあるわけですか。
そうですね、当然あると思いますね。特にこの、 まあ、治安警察の司令官ということはまさにこう IS 対策 の、 あの責任者ですから、どういう体制でどういう人がキーマンでというようなことも当然持っていくんだろうと思いますね。
うん、まあ、暴力団対策の警察幹部が暴力団に入ったぐらいの、
ね、はいはい、そういう感じですね。
インパクトありますよね。さて、それだけの動きがあった今ロシア、まだあのテロ対策、テロのリスクは高いという状況ではありますけれども、当選直後のこのプーチン政権、まあ、まあ早速テロが起きるということになったわけですが、政権への影響や政権の反応などどう見ればいいでしょうか。
そうですね、大きな衝撃だと思うんですね。そしてあの先ほどあのタイミングの話ありましたけど、やはりその大統領選挙が終わって警備体制が緩んだということはあるんだろうと思うんですね。で15日から17日、そして18日があのクリミア併合10年ということで大きな式典が赤の広場で開かれたと、はい、そこまでは非常にこう厳しい警戒体制を取っていたわけです。それでそれがまあ終わったということで、モスクワ市内あの本当に至るところに迷彩服の、それこそさっき言ったようなテロを取り締まる、治安警察というか、そういう人たちがこう何人かこう2人組3人組でこう巡回しているような状況だったんですよね。
銃を持って、
はい。でそういう人たちが、まあ、いなくなるということでテロをしやすくなったというタイミング、そこをもともと狙っていたということはあるのかなというふうに思います。
うん、大統領選挙そのものに物申すというよりはある種できるタイミングがそこだった、ね、ということなんですね。
は
い、
で国民はしかし非常に大きな衝撃を受けてますけれども、まあ、先ほどちょっと申し上げたようにそれが直接、まあ、政権の不満であるとか批判であるとかそういうものが強まっていくかというとなかなかそうでもないんではないかというのが現時点での現地の雰囲気だと思いますね。
一方でというか逆にあのプーチン政権からすると今後対テロ対策という名のもとに、まあ、さらなる取り締まりが強化されるのではないか、あのこの間ウクライナ対応ということも含めて例えば相互監視、市民同士の相互監視やデモや表現など相当厳しく摘発してきましたが、その流れは加速するんでしょうか。
そうですね、まあ、あの一つ彼らにとって一番大きな問題である大統領選挙を、まあ、無事に乗り切ったということで、これまでは非常にこう国民に不人気なことをやりにくい状況だったわけですね。例えば動員であるとかですね、はい、そういうものをやりやすくなるということはあるんだろうと思うんですね。でただ一方でそのこの根本的な矛盾があって、やはりその IS のテロに対して IS の責任を認めない、そしてウクライナや欧米に対してこう責任をなすりつけるということでいうと、先ほど渡辺さんがおっしゃったようなこう国際協力とかが非常にやりにくいということですよね。そして IS 化すると自分がこれだけこう犯行声明出しているのにロシアがあの固くなに認めないということになると、じゃあ認めさせてやろうかという動きにならないとも限らないと。で、そういうことでそのいわゆるその内部ではどうも IS の仕業だと当然分かっていると思うんですね。でそれに対する対応を取らなきゃいけない。しかし、外向け国民向けには、欧米とウクライナの責任にするというそういう二枚舌を使い続けるということはやはり どこかでそういう隙が生まれかねないということで、あのまたテロがロシア国内あるいは国外での、まあ、これまでもありましたけどもロシア大使館を標的にするようなものであったりとか、そういう危険というのは高まっているんじゃないかというふうに思います。
うん、 プーチン政権への抗議のデモであるとか、ナワリヌイ氏の件も含めた、さまざまな情報開示などを求める声、こうした声というのは、ロシア国内では今、どうなっているんでしょうか。
これは あまり、ナワリヌイ氏の葬儀では非常に多くの人たちが出て、そして、追悼する。でその集まりの中でプーチン批判の声を上げるということはあったわけですけれども、やはり葬儀という場であるからこそ、政権もある程度容認したというか手を出せない部分はあったと思うんですけれども、なかなかあれですよね、そういう確かに今回のテロに対して怒り恐怖それから追悼の気持ちというのは高まってるんですけども、それが政権批判に結びつくかというと難しいんじゃないかなというふうに正直思いますね。
なるとプーチン政権やはり5期目に入ってテロがあってなお盤石ということでしょうか。
今のところはそうですね。ただもちろん今後またテロが相次ぐようなことになるとこういうことになるとまた状況が変わってくる可能性はあるんだろうと思います。
そうした中でまず気になるのはウクライナ対応の変化や今後の持続性です。この点いかがでしょうか。
そうですね、やはり心配されるのはそういうその今までこうかなりこう国民の怒りを招かないように、特に一昨年のですね9月の部分動員で非常にこう国民が動揺して、で支持率も下がったと。でそれ以降そういうことは控えてきたんですけれども、そういうことをやはりまた再びやるんじゃないかと。で戦時体制を強化する、その口実に今回のテロも使うんじゃないかということで、失礼、そういうその引き締めというか強権体制の強化という状況は非常に心配だと思いますね。
杉とか水飲むとか、はい、どうぞ、リスナーの皆さんもね、この時期本当に乾燥しますから、
花粉症で
分かります、私もねラジオ機の方分かってる方もいらっしゃるかもしれませんが、ずっとマスクしながら放送していますからね、
対策万全でね、
はい。でもこうなってくると情報を上げてもプーチンがそれに対処してくれない、そして2枚舌3枚舌など使わなくてはいけないという当局関係者や内部から不満が出たりはしないんでしょうか。
不満を抱いている人はいるんだろうと思うんですね。特にその先ほど申し上げたようなそのイスラムについて、あるいはその過激派について深い知見を持っている専門家、これはなかなかその自分たちの言っていることが聞いてもらえないというような不満はあるんだろうと思うんです。ただこれはウクライナについても一緒で、そのウクライナの戦争が始まったときに、間違った情報が上がったわけですね。ウクライナ人は歓迎すると、でロシア軍が入ってきたら解放者として迎え入れるだろうというふうに思っていたと。
キーウが無血解除をする
だろうと。そうですね。そしてその後 FSB、FSB が担当してたわけですけども、担当者は処分されたと伝えられているわけですけれども、じゃあ正しい情報を上げたらそれがちゃんとこう生かされたかというと、そこがやはり独裁体制の弱さ で自分の耳に、つまりプーチン大統領が聞きたい情報じゃないと上がらないと。でそれが結果的に間違っていて失敗した場合には処罰されるということで、そのトップは揺るがないというところが今の状況ですよね。
積んでますね。つまり本当のことを言ったら処分される。
そうですね、
誤った情報を上げて
結果失敗したら処分される
処分されるルートしかない。
そうですね、
なるほどですね、はい。ポストプーチンというのはまだそうしたような議論をするような段階でも
全くではないですね。おそらくプーチン大統領は本当に辞めたらそういうその自分の身の安泰というのはいかに儚いものかということは分かっていると思うんですね。それは大統領を辞めてしまえば、つまり今まで憲法も改正してですね、大統領は終身免責を新しい条項を作って得たりとか、いろんな手立てを作ってるんですけども、それは大統領を辞めた瞬間に全てまた変えられてしまうかもしれないと、制度をですね、ですからしがみつくしかないと。で多くの人たちもそのいろんな不満があるにしてもプーチン大統領が決めると、でそれを決めたことはそれに従っていろんなこう物語であったり利害関係であったり調整するという一つの安定したシステムの重心なわけですね、プーチン大統領が。でそれがなくなってしまうと、その今の中のそういうシステムの中でこう地位を得たり利益を得てきた人というのはやはりそこは守りたいというふうに思っているということで、なかなかそういうその権力構造自体が揺らぐという状況にはなりにくいですよね。ただよほどそのウクライナの戦場で大きな失敗があるとか、あるいはそのプーチン大統領の精神状態に不安を持つ周りの人たちが本気で止めなきゃいけないというふうに思ったりとか、そういう状況になれば話は違ってくるかもしれないですけれども、今のところそういう兆候は見えないということですね。
大統領任期は何年でしたっけ？
任期6年ですね。
6年でもう1期選挙が可能。
そうですね、もう1期できるということですね。
ということは最長12年。
そうです。
プーチン大統領が、はい、となると12年やり通すのか、はい、それとも何かしらの理由、まあ、あの寿命なのか、そうしたものがなくなるのか、いずれにしてもプーチン氏は最後まで権力には本人はしがみつ
く。そうですね、仮に12年間元気で続けたとすれば、また憲法を改正するなりなんなりして、またあのその先を当然続けて狙うんだろうと思いますね。うん、
なるほど。あのアフガニスタンの今回 IS などに対する取り締まりというものが、うん、逆に IS をその他の地域でのテロなどについて結びつけるなど、いろんな国の状況の変化というのが他の国の状況に対する影響を与えていくということが分かります。一方で今の話などを聞くと、さらにプーチン政権というのはウクライナに対する侵攻を再強化するような仕方で、もしかしたら動員なども含めてあの状況進めていく可能性はある。他方でヨーロッパ各国、アメリカなども含めてウクライナ支援からやや温度感を下げているような地域というのもあったりします。この点いかがでしょうか？
そうですね、やはり特にあの心配なのはアメリカですよね。あのヨーロッパはあの割とこうここに来て、このままだとこうまたウクライナが大きく負け始める、領土を失う、ロシアがこう勢いを取り戻して、その先はやはりヨーロッパに安全保障上の危機がやってくるという危機感は非常に強いわけですけれども、アメリカは本当に完全にあの党派対立の具になってしまったと。で、まあ、トランプ前大統領に近い、まあ、共和党の議員たちがもう支援には反対するということで、支援予算があのなかなか上院では通っても下院では通らないという状況になってしまっているということで、特にそれからあと、まあ、ガザの問題が起きて、
はい、
そちらの方がやはり大事だと、あのアメリカの内政的にですね、ということになってしまっているので、あの非常に関心が低下して、そしてまあ支援が滞り始めているというのはあの心配される状況ですね。
うん、そうするとじわりじわりとさらにウクライナ不利の状況になっていくわけでしょうか？
そうですね、あのその可能性はあると思います。特にまあ今はあの、まあ、あのウクライナは去年の、まあ、春以降に始めた反転攻勢がうまくいかなかったということで、今は守りに入っているということですよね。そしてまあいかにこうロシアの新たなこう侵略を止めるのかという局面になっていると。でどっかの段階でまたこう攻め返したいと、思っていると思うんですけれども、それがいつどこでできるのかというのはなかなか目処が立たない状況ですね。かといってまあロシアが大きく前進できるという展望も今のところないと。ただまああのプーチン大統領がどこまでそのリソースをその戦場に割くかということにかかってきているわけですが、まあプーチン大統領の言動を見ていると、まあ、その基本的にはそのまあ、いささかも引く気はないと、
目標は変えていないと、
変えていないということですから、そうなるとやはりこう長い目で見るとこう支援がこう滞っていった場合にウクライナがまた苦境に立たされるという可能性は決して否定できないですね。
どこかで支援のほころびが出た際、そしてそれが現場に現れた際を狙ってまた再攻勢にロシア側はかけるだろう。そうすると、ね、首都キーウなども含めてどこまで行くかというのは分からないわけですか？
そうですね、あのもちろんプーチン大統領の目標から言うと、やはり政権を変えて、そして親ロ的な政権を樹立して、そしてまああのもちろん NATO なんかには入らないと、でロシアとの協力関係の中でウクライナは生きていくんだという、そういうウクライナを作るというのがプーチン大統領の目標ということは変わってないですね。
そして、まあ、そのあて占領された場合、格好付きの民主的な選挙のあるものを行って、そしてそのウクライナが実際にまあロシアに入りたいという要望を出すなど、そういったシナリオなどもプーチン氏は描いているわけ
です。そうですね、すでにですからあの占領というかロシアに併合をし勝手に宣言してしまった4つの州、ドネツク、ルハンシク、ザポリージャ、ヘルソンですけれども、ここでは今回の大統領選挙なるものをですねやって、で、まあ、プーチン大統領が圧倒的に勝利したと。でロシアの占領は民意によっても正しいということが証明されたということをすでにやってるわけですね、この、はい、今回の大統領選挙でですね。それを、まあ、どこでもやろうと思えば占領してしまえばやれるということが、まあ、示された選挙だったと思います。
選挙手法などをコントロールできるし、いろんな仕方でその票の集め方なども、まあ、いろいろなコントロールが可能となれば望んだ併合だというふうに言えるわけですか？
そうですね、ですからもうそもそもそのロシアへの併合も望むという住民投票をやってるわけですよね。これは一昨年ですけれども、
そうですね。
で、その上で今回大統領選挙もやって、まあ、その度に望む結果を発表しているということですね。
なるほど。 今こういったロシアの動きに対しては2年前から、まあ、あるいはその2014年から力による現状変更は許さないというスタンスを、まあ、各国日本も示してきました。まあ、これは中国に対する牽制ではあったんですが、くしくもこうした牽制がイスラエルに対しては適用されないという状況があるなど、非常にこうスタンダードが揺れているような状況があります。こういった状況の揺れというのはロシアにとっては優位に働くんでしょうか。
そうですね、ロシアにとっては極めて優位で、つまり多くので、これは、まあ、アメリカの二枚舌、アメリカのダブルスタンダードということを常にロシアは批判してきたわけですね。で、イラクでやってきたことはどうなんだと、武力で国家を転覆させて、しかも国連安保理の決議もなしにやっていると、これは、まあ、国際法違反ですよね、普通に考えれば、うん、で、ということを言って、そして多くのそういうそのダブルスタンダードに対して不信感あるいは批判的な感覚を持っている国々を味方につけようとこういうことですよね。そして、まあ、ロシアの最初に侵攻を始めたときに国連安保理で、国連総会でですね、140を超える国がロシアを批判する非難する決議に賛成したんですけども、そして1年経ったときにも国連総会で決議を取って、やはり140を超える国だったと思いますけども、まあ、批判することに賛成した。だから2年目はやらなかったわけですね。これ仮にやっていたらひょっとしたらかなり減ってたかもしれない。それはやはりそのガザというものが起きて、でこれは要するにアメリカが自分の国のためにあちらこちらで戦争していて、でロシアを任そうとしているんだというロシアの言い分が浸透してしまうかもしれない、そういうものが見えてしまったかもしれないという今状況にはなっていると思います。
なるほど。今ロシアに対して経済支援日本も参加しており、一方でその経済制裁を日本も参加しており、その経済制裁によっていろんな影響は出ているものの、それはまあ最小限ではないかと。でその制裁にも抜け道がいろいろあって、中国インドなどさまざまな輸出ルートのものもあるので、ロシア全体の経済は困窮しておらず、むしろ経済成長している、これが1点で、一方でウクライナに対して日本も支援をしているが軍事支援はせず、で復興支援など今後やっていくということは発表していたんだが、その復興フェーズにはなかなか入らないだろうということがあります。日本政府の今後の動き、どこ注目でしょうか。
そうですね、今お話にあったように、モスクワは本当に普段通りなんですよね。もちろんその撤退した企業はあるんですけれども、それに代わる国内企業が穴埋めをしているということで、はい、ほとんどその経済的な、負担を感じているということは少なくとも都市部ではほとんどないと。一部その外国企業で働いてきた人たち、外国との関係でこう生計を立てた人たちは困っているんですけれども、全体としてはほとんど影響を受けていない。そういう中で日本ができることっていうのは、そのおっしゃるようにそのまだ復興フェーズにはならない、しかし復興フェーズにならなくてもいわゆる民生支援でやらなきゃいけないこと、例えばこうインフラの、まあ、補修であるとか、はい、破壊された建物の、まあ、復興であるとか、あるいは医療面であるとか、いろいろできると思うんですね。それで実際にやり始めていると思いますし、そういうところで要するに復興が始まるまで何もしないんだよということではなくて、やれることというのはいっぱいあるし、やっていくべきだろうと思いますね。
なるほど。ちなみに先々週ですかに、ロシアに行かれていた際にはやっぱり戦時下だなって感じるものはなかったんですか。
ほとんどないですね。つまり例えばその、契約兵の募集のポスターとか、そういうものはあるんですけれども、はい、あるいはその戦場の英雄をこう称えるような張り紙だとか、そういうのあるんですけれども、日常生活の光景というのはもう全くと言っていいぐらい以前と変わらないと言っていいと思うんですね。そのでルーブル安っていうのも歯止めがかかってますし、はい、ロシアの少なくとも、まあ、私のいたモスクワにいる暮らしている普通の人々というのは戦争して、困窮しているとか、そういう肌感覚の実感というのはないんだろうと思うんですね。
メディアパスが通りにくくなった、まあ、そうしたようなところはあれどということ
ですか。そうですね、まあ、だからロシアの人にとってみると外国旅行はしにくくなったと。で例えばこうヨーロッパに親戚がいるような方は家族に非常に会いにくくなったと。で、まあ、ビザも出ない、というようなことで、そういう面はあるんだろうと思います。
それが結果閉じこもった世界観をさらに作ることもあり
ますか。そうですね。そして本当に絶望した人は出ていってしまうということですよね。そういう人たちも多くいます。
今夜は朝日新聞論説委員で元モスクワ支局長の小牧昭雄さんスタジオにお迎えしてお話を伺いました。小牧さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。